ございます。それでは賛美を捧げていきましょう。今日はその日、全世界がです。ダラララララララララさん、はい。我が神主よ、見させたまえ、偉大なるその計画。天が開き、光が満ち、シオンの上にとどまる。救いの御業、全地を覆い、喜びの歌響かせ。その聖域は平和を呼ぶ主の御霊が流れる。その日、全世界が主の皆高く掲げる。叫べ、おのほイエスに、ハレルヤ、栄光を永遠にあれ。アメン。ハレルヤ天のお父様、今日もディボーションの恵みを感謝します。私たちの目を開き、耳を開き、あなたの美しい御教えに、心から悟ることができますように助けてください。この時間を主に捧げます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は、ヨハネの福音書10章1節から18節です。10章1節から18節お読みいたします。誠に誠にあなた方に告げます。羊の囲いに門から入らないで、他のところを乗り越えてくる者は、盗人で強盗です。しかし、門から入る者は、その羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきます。しかし、他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。イエスはこの例えを彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかった。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます。私は羊の門です。私の前に来た者は皆、盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると、羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって、羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が自分の命を再び得るために、自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。 誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。アーメン。本日の内容をまとめていきます。イエス様はご自分を羊飼いに例えて話されました。ご自分は良い羊飼いであられ、また羊たちが通る門だと言われています。イエス様を通して入る羊たちは救われると語られています。また良い牧者は羊のために命を捨てられます。それでは最初に御言葉をもう一度読みながら心に留まる箇所を黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いができる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私が目に留まったのは7節です。イエス様は羊の門であるということ、あとは11節、そしてイエス様は羊のために命を捨てる良い牧者であるということが目に留まりました。またイエス様を通してでなければ誰も父のもとに行くことができないということも思い出して、狭い門から入りなさいというその御言葉も思いました。本当にイエスが救い主だなということを思っています。
私は良い羊飼いの基準は、狼が現れた時に羊のために命を捨てるのか、それとも逃げるのか、そこにあるんだなということを示されています。羊のために命を捨てるものが本当の牧者であり、狼が来た時に自分の利益を真っ先に考えて逃げることは本当の牧者ではないんだなということを思いました。
はい、私も11節12節のところで、イエス様がご自身が良い牧者であって、その羊の本当の所有者だとおっしゃったのに心が止まりました。イエス様が犠牲を払って買い取ってくださったということをここから思い起こして、本当に愛してくださり、犠牲を払って買い取ってくださったからということ、そのことを褒めさせられています。そして、もう一箇所、9節のところで、門ということと、またその羊の門だとおっしゃったことを見て、こう大きな草原にこの門と囲いがあるだけで、不思議とそこは同じ草原であってもそこだけはシェルターになるなということを思った時に、本当にイエス様というのはシェルターのようなお方だなということを思っています。
私は14節がまず、心に留まりました。イエス様は良い牧者であって、ご自身の民、羊のために命をも投げ出してくださるほど愛してくださるお方だと示されました。また17節で、イエス様がご自身の命を再び得るためにその命を捨てるということが心に留まりました。この肉の命をお捨てになったことによって、私たちも本当にこの命を羊のために捨てる、そのような主の御心に応答していくときに、私たちは本当の意味で命を得るんだと教えられました。以上です。
はい、私は4節、5節が目に留まりました。羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきませんというところから、羊飼いの声を知っている羊に目が留まりました。イエス様がここまで羊を信頼している、羊の習性だとは思うんですけども、このイエス様についてくる民のことをここまで信頼しているんだなということと、羊たちも聞き分ける力、神様の声か違う声か聞き分ける力が聖霊様によって与えられているんだという恵みに目が留まりました。それではもう少し御言葉を深く観察していきましょう。三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、しばらく御言葉を観察していきます。 はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は10節でイエス様はどういうお方かを黙想しました。羊が命を得、それを豊かに持つために来られたお方だと思いました。ただ命を得るので終わってしまうのではなくて、またその永遠の命を豊かに持つために日々主と交わりを持ってこの地上において生きるように願っておられるお方であるし、またそれを喜び楽しむことが私たちの生きる生活であるなということを思わされました。もう一つは17節なんですけれども、父なる神について黙想しました。自分の命を得るために自分の命を捨てるものを愛する方だということです。他の箇所でもイエス様が命を憎む者は命を得るということを言っておられて、本当に、誰かのために主のために命を捨てるということは実は生きる道なんだなということを教えられています。
はい、私は3節4節のところから、イエス様の御声に聞き従う、御言葉に聞き従っていく生活というのを教えられています。3節4節のところで、イエス様が自分の羊をその名で呼ぶということと、それから羊は彼の声を知っているので彼についていくという、そのことが記されていて、本当に私たちの名前を呼んで私たちに声を出して声で導いてくださるお方だということを教えられました。イエス様と私たちの間には言葉のコミュニケーションがあるということ、その言葉というのが御言葉であるということを教えていただきました。御言葉に従う生活を通して、私たちは本当にこのイエス様に誠の牧者を間違いなくその後についていくことができるということを教えられました。それから14節から15節のところ、11節から15節のところで、本当にこの犠牲を払って買い取ってくださったイエス様を先ほど分かっちゃったんですけれども、本当にこの愛の本質、愛の性質の中に犠牲を払うというものがあるなということを教えていただきました。命を捨てるという、その代価を払って買い取ってくださったその羊を、本当にこうイエス様がまた命を懸けてあらゆる敵と戦い、そして守ってくださるお方だということ、そして私たち自身もこの大牧者に見習って、そのような愛を持って羊を牧していかなければいけないということも教えていただきました。以上です。
私は17節から御子イエス様について教えられています。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。そして、ごめんなさい。18節ですね。18節。誰も私から命を取ったものはいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。このところから、御子イエス様は誰かによって奪われたかのようでしたけれども、実はそうではなくて、命を捨てるのも、再び得るのも、ご自身の試験によって、それをなされたお方であることを教えられました。以上です。
私は11節から13節のところで、イエス様について、また模範をここから見ることができるとも思いました。イエス様は良い牧者であって、天の父からご自身に与えられた羊に対する所有者という言葉がここに使われているんですけども、そういった所有者としてのマインド、オーナーシップを持って、本当に自分のもの、自分の羊という概念で命かけて守り養われるお方だなということを思いました。一方、ここでイエス様が、雇いは狼が来ると羊を置き去りて逃げ出すとおっしゃったのですが、そして狼は羊を奪い散らして食い尽くすんですけど、イエス様は本当に雇いではなくて、牧者であるならばどうするべきかを、その模範を示してくださったお方であるんだなということを思いました。その模範に倣って、雇いではなくて、羊飼い、所有者としての意識を持って、自分に与えられたものをよく養い、また管理しなければいけないんだなということを思いました。以上です。
はい、それでは今与えられた御言葉をもとに、 自分自身の生活に適応し、今日の優先順位を立てていきましょう。はい、それでは分かち合いができる方お願いいたします。
私は物事に対して雇員としての雇員の意識を持って働くのではなくて、本当にしっかりしたオーナーシップと、そして、シェファーズシップっていうか、牧者の意識を持って働かなければいけないなということを強く示されています。何か自分のもの、自分が大切にすべきもの、私の天から、天の父から預けられた私がよく養うべきものという、そういう意識を持って命かけて守り、時には命をかけて養い、時には命をかけるほどの犠牲を払って、そのためになることをするという意識を持つべきだなと思いました。昨日一つ失敗があったんですけども、それもこういう意識の問題との関係があるんだなということについても今考えています。以上です。
はい、私はイエス様と羊の間に声のコミュニケーションというか、言葉のコミュニケーションがあって、それですごくその羊が安心してまたついてくるんだということを教えていただいて、私自身よく群れの人たちと話し合って、例えば礼拝の場所なり時間なりを決めていて、みんなで一致していると思っていたんですけれども、おそらく信徒さん側から見たらそれは十分ではなかったのかなと、聞いて従っていくまでにはならないというか、本当にこの信徒さんの声も十分私は聞いたと思っていても、あ、そうではなかったかなということを思っていて、あ、みんなで一致したと思ったらそうじゃなくって、一人の方がまたいろいろと異論を唱えておられるということがあるんですけれども、そういうのを見たときに十分なコミュニケーションが取れていなかったかなと思い、ちょっと反省しています。もう一度いろいろみんなで話し合って一致して進んでいきたいなと思いました。以上です。
はい、私はイエス様が模範となって牧者のためにギリシャ語でプシケを習ったんですけども、この肉を犠牲にして、そしてこう永遠の命をされたように、私たちも魂のために使え、そしてこう肉を犠牲にしていく態度というのが大切なんだとお示されました。まあ、具体的に適用できていないんですが、職場で今アプローチしている方々に実践していこうと思いました。以上です。
はい、私はイエス様のように他の羊のために生きる人生を歩みたいなということを思いました。今関わっている人々のために本当に生きていこうということを決心しました。以上です。
ありがとうございます。ハレルヤ天のお父様、あなたがいい模範を見せてくださって感謝します。本当に非常事態な時に命を懸けて羊を守る牧者として私たちも力をつけてください、与えてください。今日もこの心を持って出ていきます。私たちを用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。 儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。